今日はイザヤ書の10章です。このところにはアッシリアに対する裁きのことが記されてあります。一節に災いだ、不義の掟を制定する者、不当な判決を書いている者たちとあるわけですけれども、北イスラエル王国の滅亡の原因は何であったのか。不義の掟、また不当な判決。二節には弱い者の訴えを退け、貧しい者の権利をかすめる。このような不正なことや、そしてまた横暴が行われていたということであるわけです。それはもう北イスラエルの国中に蔓延していた。三節の後半には、誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか、神様はそのことを問いかけておられたわけです。しかしなかなかこの北イスラエルは悔い改めようとはしなかった。そのことの上に五節のところで、ああアッシリア、私の怒りの鞭、私の憤りの杖は彼らの手にある。なんと神様は北の大国アッシリアを、イスラエルが神に立ち返るために実は用いられたということを知らなければならないわけです。しかしこのアッシリア自身もどうであったのか。七節に、しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと、少なからぬ国々を立ち滅ぼすことだ。アッシリアはまさに、この世で権力を誇っていたものであるわけです。そしてまた周りの国々を滅ぼし、自分のものとする。そして八節のところを見ると、というのは彼がこう思っているからだ、私の高官たちは皆王ではないか。そのアッシリアの高官たちがその周りの国々を治めて、それぞれのところのもう王となっていく。もう自分は強大な権力を持っているという、そういう思いがアッシリアにあったわけです。もちろん神様を信じるってことはなかったわけですけれども、そのことの上に12節後半を見ると、アッシリアの王の思い上がった心の果実、その高ぶる目の輝きを罰せられる。確かにアッシリアは強大な国であったわけですけれども、神様は高ぶる目の輝きを罰せられる。最も嫌われることは何かっていうと、高ぶりということであるわけです。そのことをまた神様はアッシリアに対して問われ、そしてまたこの滅ぼされるということになるわけです。15節に、斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができるだろうか。まあ斧は道具であって、それ自身が何か働きを自分で考えてできるっていうものではないわけです。15節の終わりにも、杖が木でない人間を持ち上げるようなものではないか。全くそういうことはできないわけです。もうアッシリアはまさに15節にあった憤りの杖であって、それはイスラエルを懲らしめ、イスラエルがこの悔い改めるということを神様は願っておられたわけです。17節に、イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がってその驚と茨を一日のうちに舐め尽くす。神様は真理の光であるとともに、また裁きの火、炎である。神様は二つの面を持っておられるわけです。救われる者に立っては救いの光になるわけですけれども、しかしまた高ぶる者、そしてまた神様に敵対する者は炎となって 燃え上がり、そして一日のうちに焼き尽くす、そのことを言われているわけです。20節を見ると、その20節の後半には、もう二度と自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に真実をもって頼る。ですからイスラエルがこの自分を打つ者に頼らない、この世の権力者、この世の力の者に頼るのではなくて、主に真実をもって頼る、そのことを神様は願っておられたわけです。そして21節にも、残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返る。神様の願いは、もう一度イスラエルが立ち返ってくることを願っておられた。ですから新約聖書でも、ルカの15章には放蕩息子の話をイエス様はされたわけです。その神様の真実な思いは、旧約の時代でも新約の時代でも変わらないということであるわけです。主の真実のみが私たちの救いであり、そして主に立ち返ってくることを願っておられた。22節にも、その中頃に残りの者だけが帰ってくる。これが聖書の救いの一つの姿ではないだろうかと思います。旧約においても新約においても、実は残りの者、もう力のない弱い者、もう自らがそういうものであるというものが帰ってくるということであるわけです。神様は高ぶる者を退け、またへりくだる者に恵みを与えてくださる。24節には、それゆえ万軍の神主はこう言われる、シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。ですから北イスラエルはまず神様に立ち返るべきであったわけです。そうするならば、神様ご自身がアッシリアの手から北イスラエルを守られる。しかし彼らはそうしなかったということであるわけです。実はこのアッシリアはさらに南に下ってエルサレムを攻め取る、そのようなことをしようとしたわけです。それは後のイザヤ書の37章に出てくるわけですけれども、イスラエルの大軍がエルサレムを取り囲んだ。そしてその将軍のラブシャケは、このエルサレムの住民たちにもう降伏して投降するようにと言ったわけですけれども、しかし南ユダ王国のヒゼキヤは絶対にそれを聞くな、彼はそのことを言って、後に見ますけれども、37章の最初にはヒゼキヤは荒布をかぶって、そして神様の前にもう本当にこの必死になって祈った。そのことによって、イザヤ書37章の36節を見ると、もうエルサレムを取り囲んでいったアッシリアの大軍18万5千人はもうその夜のうちに撃ち殺されてしまうということが出てきているわけです。ですから私たちは誰を頼みとするのか、誰に頼っていくのか、私たちは全能の神様に頼るということであるわけです。私たちは時にはおごり高ぶり傲慢になって、自分の力でできるんだと思ってしまうところがあるわけですけれども、しかしまたそういう私たちを神様は、言うなればこのアッシリアのように怒りの強を持って私たちに知らしめられる時があるわけです。33節に、見よ万軍の主が恐ろしい勢いで枝を切り払われるとあるわけですけれども、実のない枝は剪定される、切り払われるわけです。イエス様はあのヨハネの15章で 私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、そして父は農夫であると言われたわけです。ですから私たちは本当にイエス様につながって、そして身を豊かに結ぶ聖霊のなせる身、私たちの心に愛、喜び、平安、寛容、忠実、慈愛、そういう身を私たちは豊かに今実らせているだろうか。私たちは今イエス様につながっているだろうか。本当に主を信頼して私たちは神様の豊かな祝福に預かり、そしてまた身をもって栄光を表すことのできるものにさせていただきたいと思います。